ようやくすべての解体作業が終わったのは、東の空も白み出した頃でした。そんなに時間がかかった理由は二つ。一つは、コクジラを含むとはいえ、一度に三頭も取れたから。もう一つは、クジラの解体は初めてという船員が多く、作業に手間取ったからです。そのようなわけで、昼過ぎに始まった解体作業は、鯨油ランプの明かりのもと、夜を徹して行われたのです。ハーマンは、ようやく自分のハンモックによじ登ると、気絶するようにストンと眠りに落ちました。目が覚めたのは、うまそうな匂いに鼻先をくすぐられてのことです。起き抜けに腹がぐーっと不平を漏らします。ハッチからの日の差し具合を見るに、昼も近い時間のようです。思い返してみると、昨日はクジラを取って解体と忙しく、ろくに休憩すらありませんでした。最後に食事を取ったのは昨日の朝。丸一日食事を抜いている計算になります。と大きなあくびを一つ。厨房に食事を取りに行くことにしました。厨房に着くと、コックが大きな寸胴鍋でスープを煮ておりました。
ご苦労さん。今日は好きなだけ肉を食えるぞ。もうすぐできるから、他のやつも起こしてやってくれ。
スープの中には、肉がゴロゴロとこれでもかとばかりに入っております。眠気が食欲に押しのけられ、ハーマンは目を見開きます。長期間になる船旅では、肉といえば保存食のパサパサと硬くてしょっぱい塩漬け肉です。こんなにジューシーで柔らかそうな肉を食べるなど久しぶりです。一体どこでこんな新鮮な肉を…と考えたところで、肉の正体に気づいてしまいました。なぜなら、新鮮な肉を手に入れる機会など一度しかなかったからです。はい、昨日取ったマッコウクジラでございます。ハーマンは、マッコウクジラを解体した時に広がった吐き気を催す悪臭を思い出しました。それが顔に出たのか、コックがふんと鼻を鳴らします。
文句があるなら、船長と同じ特別メニューを出してやるぞ。
え?と、ハーマンは身を乗り出します。こんな立派な船を持っている大金持ちの船長です。一体どんな豪勢な料理を食べているのでしょうか。
ああ、好きなだけくれてやるよ。なんたって、食い切れないほどあるんだ。お前さんも間近で見ただろう。もともとお前さん二人分くらいの大きさがあるんだ。
そう言ってコックは、調理台に一抱えもあるものをドカッと下ろし、ハーマンの前で包んでいた油紙を広げてみせました。
クジラの心臓のステーキだ。ベリーレアのな。顎が外れるくらい分厚いやつを焼いてやるよ。遠慮しなくていい。どうせ大半は食う前に傷んで捨てちまうんだ。
コックは、生めかしい赤色をした肉塊に、包丁を入れる素振りをしてみせます。二人分というのは、ハーマンの二食分という意味でなく、ハーマンの体重の二倍という意味でした。数十トンにもなる巨体に血液を送り出すクジラの心臓は、100キロを超える大きさがあるのです。コックは、ハーマンをじっとりと睨みつけます。ハーマンは、
いや、ご遠慮いたします。
と手を振って、たじたじと後ずさりました。
ふん、なら文句を言わずに食うんだな。何、普通の人間にはこっちの方がいい。下べらと尻尾の肉だ。クジラの肉で一番うまいぞ。しっかり血抜きもして、臭みも取ってあるから安心しろ。
そう言って、スープをなみなみと器によそい、スプーンといつもの型番を添えて差し出します。
はははは、おいしい料理をいつもありがとうございます。
ハーマンは、乾いた笑いでそれを受け取り、船室の仲間に、
おい、飯ができてるぞ。
と一声かけて甲板に出ました。船室は臭くてジメジメしているので、天気の良い日はこうして外に出て食事をとるのです。甲板は昨日の解体作業でクジラの油を吸ってところどころ黒ずんでおりました。ハーマンは汚れたところをよけてきれいな場所に腰を下ろします。片パンをスープに浸し、クジラの肉を一つ恐る恐る口に運びます。油が乗っていて柔らかく、しっかりうまみがあります。生姜のよく効いたスープが油のしつこさを抑え、玉ねぎが深みのある味わいを加え、クミンやベイリーフが臭みを消して爽やかな後味を残します。一口食べると空腹も手伝ってガツガツとかき込みました。スープの染みた片パンも香ばしさと小麦の甘みがあって、これがなかなか美味しいこと。片パンというのは甲板よりもさらに硬い保存用のパンといいますか、ビスケットです。保存性と味は良いのですが、あまりの硬さに鉄板、凶器、歯が折れる、胸ポケットに片パンを入れてなかったら死んでたぜ、などと様々な悪評のある代物でございます。そのままでは硬すぎるので、こうしてスープなどに浸し柔らかくしてから食べるのです。
いやー、うまかった。
ハーマンは満足そうに腹をさすります。西洋の船と違ってアラビアの船では酒は出ませんが、食事がうまいのは気に入っておりました。はじめは慣れない香辛料に味覚が戸惑っていたものの、数日もすると料理の臭みを消してくれるありがたさに気づくようになりました。今では辛みのある生姜も好きな味です。生姜は船に持ち込まれた鉢で育てられており、毎日一食は生姜を使ったメニューが出されます。これは知恵の館の赤学による指示ということで、何でも船乗りの病気を防いでくれるのだそうです。それに酒は出なくても代わりのお楽しみがあります。厨房に食器を返しに行くとアラビックコーヒーをもらえるのです。これが船員たちに酒に代わる気晴らしを提供しておりました。美味しいコーヒーのおかげで食器の返却率も良く、コックとしても助かっております。まあワイン好きのハーマンとしては少々物足りなさを覚えないでもありません。しかしイスラーム圏ではワインはご法度、高望みが過ぎるでしょう。むしろ酔っ払った船員が問題を起こすことがないので、うまくできたシステムだと感心します。そんなことを考えながら厨房で食後のコーヒーをすすっていると、スターバックが近づいてきました。
おう、ハーマン、ちょうどよかった。船長がお呼びだ。船長室に来るようにとのことだ。
ハーマンは、俺をですか?と不安げに自分を指さします。
心配しなくていい。例のクジラを発見した報酬の件だ。まあ、ただ、その、船長の趣味は気にするな。
趣味?ハーマンは首をひねるも、スターバックは言葉を濁して言ってしまいました。懸念に思いながらも、第二甲板の後ろにある船長室の扉をノックします。
誰だ?
部屋の中からシンドバードの声が返ってきます。
船長、ハーマンです。
緊張に少々声が上ずってしまいました。
よし。入る。
ハーマンが扉を開けると、シンドバードは壁にかけられた帯状のものを引っ張って、その上に手にした何かを滑らせておりました。部屋の左右の壁には白くて湾曲したものが何本も柱のように並んでおります。はて、どこかで見たことがあるような、それも最近。ハーマンはその正体に気づいてぎょっとしました。クジラの肋骨です。 クジラの骨をインテリアにするというのはそう珍しいことではありません。港の食堂にもクジラの下顎が飾ってあったり、土産物としてマッコウクジラの歯に彫刻したスクリームショーや歯から削り出した置物も人気です。ピルム号の船員でもそういった内職をしている者がいて、手先の器用さに感心したものです。しかしこの部屋はどうでしょう。船長室といってもスペースの貴重な船です。大した広さはございません。その狭さもあって、まるでクジラの腹の中にいるようで落ち着きません。壁にかけられたマスケット銃のストックまでも白、おそらくは義足と同じくマッコウクジラの下顎の骨から削り出したものでしょう。一体どのような精神がこんな部屋を作るのでしょうか。ハーマンが圧倒されていると、シンドバードは動かしていた手を止め、手にしたものをまじまじと見つめます。帯状のものの上を滑らせていたのは森の穂先でした。クイーケグも立派な森を持っているのですが、それに劣らぬほどの大きさです。そして何と言いますか、実用的とは言い難い禍々しいものを感じるのです。過剰なまでに大きく反った帰りは、一度刺さればどんな獲物も離さないという執念を感じさせます。シンドバードはその森の歯に対して垂直に親指を滑らせます。こうしてぞりぞりと指紋に引っかかる感触で歯の研ぎ具合を見るのです。ハーマンはシンドバードが何をしていたのか理解しました。ピンと張った皮で森の歯を研いでいたのです。しかし普通森は砥石で研ぐもので、皮で研ぐなど聞いたことがありません。皮で研ぐのはカミソリのように非常に鋭い切れ味が求められる刃物くらいのものです。森に鋭すぎる刃付けをしては、何度も使わないうちにダメになってしまいます。道具というものは目的があって作られます。果たしてこの森はどんな獲物に投げられることを目的として作られたのでしょうか。そして研ぐのに使う皮には馬のものなどが用いられるのが普通ですが、あの黒い皮はおそらくマッコウクジラのものでございましょう。呪術的な悪意まで感じられ、ハーマンは背筋が寒くなりました。森の歯に滑らせていたシンドバードの指先がピクリと止まりました。シンドバードは指先から一筋血がにじむのを見て、その歯の鋭さに満足そうにクククッと喉を鳴らしました。その森の穂先を宝石でもしまうかのように箱に収めると、ようやくハーマンに向き直りました。縦に傷の入った左目でハーマンを見据えます。ハーマンはごくりと唾を飲みました。
取ったのはマッコウクジラのメスが2頭、コクジラが1頭だったな。銀貨35ディルハムというのが規定の報酬だ。
シンドバードは言葉を返せぬハーマンに向かって続けます。
だがそのクジラは腹に龍涎香を抱えておった。それにスターバックからもお前には見込みがあると聞いておる。そこでだ。
シンドバードは革袋をひっくり返し、机の上に銀貨をじゃらじゃらと広げてみせました。
はじめに言ったように75ディルハムだそう。
ありがとうございます。
ハーマンは革袋に大量の銀貨を詰め直して、そそくさと船長室を出ようとします。平水府の船室の方が一人当たりの空間はずっと狭いのですが、この船長室は非常に圧迫感を感じるのです。
失礼しました
と部屋を出ようとするハーマンの背にかけられたシンドバードの言葉が耳に残りました。
次も期待しているぞ。
ハーマンは開けた甲板に出て。と、大きく深呼吸をします。そして、ようやく人心地つきました。と、甲板では、船員たちがいくつかのグループに分かれて、遅れ気味の昼食をとっておりました。こうした捕鯨船では、船員は多国籍、多民族となります。ですから、同じ言語で気心も知れた、同じ民族同士でグループを作るのが普通です。ハーマンも、ミズンマストの左側、いつものグループの輪に向かいます。アラビア船ということもあって、人気のある船の前方から、トルコ人やアラブ人、クルド人らが、それに次いで、ギリシア人、セルビア人、アジア人らが陣取っておりました。ハーマンの出身、北の辺境スコットランドともなると、ユダヤ人や黒人らと一緒に船の後方です。とは言っても、緩い慣習のようなもので、それで差別を受けるわけではありません。先にも申しましたが、海に放り出されては人は生きていけません。他のグループのものであっても、同じ船の船員同士という強い中隊で結ばれておりました。それに、ハーマンは船の後方でスクリューが作り出す渦をぼーっと眺めるのが嫌いではありませんでした。ハーマンは、よっと手を挙げて近づくと、いつものグループの中に一人姿が見えないことに気づきました。
ピップのやつ、また水タバコをせがみに行ってんのか？
ピップというのは、前にシンドバード船長の噂話をしていた黒人の少年です。水タバコが大層気に入ったらしく、たびたびアラビア系のグループに遊びに行くのです。なかなかのお調子者で、持ち前の陽気さで物おじせずに他のグループの輪に混じり、水タバコのご商売に預かるのです。水タバコの煙を姿が隠れるほどブワーッと大量に吐き出すのに目を輝かせたり、ドーナッツ状に煙を吹いてはうまくできたと笑う無邪気さの持ち主で、どこでも可愛がられるのは才能と言えました。ピップの姿を探すのですが、選手の方にも彼の黒い肌は見えません。
なんだ、あいつまだ寝てるのか？
ハーマンが肩をすくめるも、皆は無言で手元のスープに視線を落とします。
おい、どうしたんだ？みんな肩パンで歯をやっちまったか？
ハーマンの軽口に、ぼそりと声が返ってきます。
死んだよ。
ハーマンには、その言葉の意味が理解できませんでした。
二番ボートに乗っててな。クジラに近づいたところで槍を掴んで立ち上がったらしい。活躍すれば金をもらえると思ったんだろうな。航海士や森内が止める間もなかったそうだ。槍で疲れたクジラが暴れて、手を離さなかったもんだから、そのまま海に投げ出されたって話だ。それで、海面に顔を出したところを尻尾で一撃。なんとかクジラを仕留めた後に救出したが、その時ボートのヘリでぶつけた頭がへこんだまま戻らない。クジラの尻尾で、頭の骨を粉々にされちまったんだろうな。取ったクジラの解体も急がなきゃならないんでな。お前たちを拾う前に、あいつの使ってたシーツで包んで、海に流したよ。
ハーマンはふらりと膝をつきました。古株の船員たちは彼の死を惜しむも、後には引きずりませんでした。慣れているのです。捕鯨船での死は珍しくありません。病気で死ぬものもあれば、崩れた積み荷の下敷きになったり、マストから落ちて死ぬものもおります。そして彼らが挑む相手は地球上最大の生物、クジラでございます。体の大きさは強さに直結します。陸上で最も強い動物とされるのがアフリカゾウ。 その体重は10トンほどにもなります。とても人間が素手でかなう相手ではありません。まとめてなぎ倒されてしまう光景は容易に想像がつくでしょう。しかし海に目を向ければ象など赤子のようなもの、クジラはその数倍も、種類によっては10倍以上も体が大きいのです。旧約聖書の海の怪物レビアタンに例えられるのもうなずける巨獣でございます。当然そのような化け物に挑んで無傷というのは虫のいい話でございましょう。ピップの代わりの人員はサイパンに寄港した折に補充され、ピルム号はクジラを追い続けるのでした。まるでクジラと、そして人を噛み砕くレビアタンを食らうレビアタン。ピルム号の欄干に並べられたマッコウクジラの歯を見て、ハーマンはそう考えるのでした。さて、ピップの死を知ってから、ハーマンは眠れぬ夜には甲板に出るようになりました。そうして、目をつむり、ザザーン、ザザーンという波音に耳を澄ませるのです。涼しい夜風に当たり、波音を聞いていれば、胸の内にわだかまっていた思いも洗い流されるように感じられるからです。そんなハーマンの耳に、波の音ではない音、例のあの音が聞こえてきます。
カツン、コツン、カツン、コツン、カツン、コツン。
生身の足と鋼骨と鋼の蒸気義足の音。シンドバード船長です。シンドバードはへさきに立つと円盤状のものを取り出し空を見上げました。この円盤はアストロラーベという道具で、太陽や星の位置を見るのに使われ、そこから現在の緯度とその地点での現在時刻を割り出すことができます。その情報と離れたところでの時刻が分かれば、2点間の時差も分かります。時差というのは東西にどれだけ離れているかで決まるものですので、経度を求めることができます。ですので、アストロラーベで星を見れば、現在の緯度と経度がわかるのです。ペルシャ湾を出航する際に、マッカ標準時に時計を合わせたのはこのためです。いわば、中世の GPS でございます。特にイスラームは、この技術に優れておりました。イスラームでは1日5回、マッカに向かっての礼拝が義務付けられていたからです。ですから、旅先でもマッカの方角を知る必要性もあって、天文学や数学が発達したのでございます。現在もなお世界中の人々を魅了するイスラームの美しい幾何学文様やアラベスク文様も、そのように高度に発達した数学から生まれたものなのです。幾何学文様はコンパスの針の一点から始まり、円を描き、次はその円周上の一点にコンパスの針を置いて、と、円を規則的に重ねていくことでパターンを作ります。そのパターンは、さらに外側の円周上にコンパスの針を置いて、と繰り返すことで、同じパターンをどこまでも広げることができるのです。偶像崇拝を禁じられたイスラームは、このようにして美しく調和のとれた無限に広がる天上の世界を表現したのでございます。
その完璧なる天上の世界の下、ハーマンが覗き込む海は暗く不規則な波がどこまでも続くようで、ザザーンザザーンと有名の境から手招きするかのような潮騒に、ハーマンの視線はその闇色の深みへと誘われて 体が軽くなり、欄干をふわりと。
がっしり。
と、ハーマンの肩がつかまれました。
夜の海には気をつけろ。覗き込むと魂を持っていかれるぞ。
ハーマンは意識を取り戻します。背後に立っていたのはシンドバードでした。
とりわけこの海はな。何せ奴がいる。
奴とは？
聞き返すハーマンに、シンドバードは食らいつくように牙を剥いてその名を言いました。
白鯨だ。
白鯨。それはこの船で時折耳にした名前。スターバックが腫れ物のように扱っていた名前でした。ハーマンはごくりと唾を飲みます。
船長、白鯨とは？
白鯨は傲慢そのもの、怒りそのものだ。ねじれた渦だ。海中にそびえる山脈だ。蒸気文明を憎むものだ。真なるレビアタンだ。
シンドバードは熱に浮かされたように続けます。
わしにはわかる。この顔の傷をつけたのはやつだ。この左足を食ったのはやつだ。やつの体の一部はわしだ。そしてやつの背には今もわしの森が刺さっておる。わかる、わかるぞ。わしにはわかる。やつにもわかっておる。やつは近い、わしは近い。白鯨よ、わしは戻ってきたぞ。
交渉をあげるシンドバードにハーマンはただただ圧倒されるのでした。次の日、その言葉は現実となりました。無数の森と槍の林を背負い、それが泳いだ後には海が逆巻き、白髪のような引き波を残す。小さな島と見まごう背中は、海中に潜むものの巨大さを容易に想像させます。全身をまだらに覆う白い傷跡は、むき出しの闘争心の証。その圧倒的な存在感は、まさしく神の作りし旧約聖書の怪物、レビアタン。卑小な人間を見下すように高々と潮を吹き上げる、それは。
白鯨よ、久しいな。この時を待っておったぞ。さあ、ボイラーに火を入れろ。
シンドバードの号令に、ピルム号が蒸気機関のうなりを上げるのでした。というところで、夜もすっかり更けてしまいましたので、今日のお話はここまでにいたしましょうか。いよいよ物語も佳境でございます。
明日のお話は、もっと面白いですわよ。